草美春のラジオスターツ。皆さんこんにちは、宇佐美春です。この番組は宇佐美春がまったり皆さんと楽しくおしゃべりをしていく番組です。はい、最近はまだまだ暑いですけど、夜はちょっと風が涼しかったりね、ワンコの春ちゃんの散歩しながら思っているんですけども、前回のラジオで報告しましたが、私は新たに家族が増えまして、これまではね、犬と犬の春ちゃん、猫のエル君だったんですけど、新たに猫の姫ちゃんが加わりまして、で種類がね、ミヌエットでお兄ちゃんのエル君と一緒で、家族がね、こう3匹になりまして、楽しい日々を過ごしております。はい、姫ちゃんが来てからさらにね、やっぱり騒がしくなりまして、本当に、で、子猫の行動ってすごく可愛くって、でも、姫ちゃんはもう本当元気が溢れているので、本当に毎日ね、大変なんですけども、まあ、エル君がね、結構面倒を見てくれて、で、姫ちゃんも、もうお兄ちゃんが大好きで、いつもお兄ちゃんの後ろについていくような感じで過ごしておりまして、エル君がね、頑張ってお兄ちゃんをしてくれてるという感じで、でちょっとワンコのハルちゃんは一人やっぱりマイペース女子で過ごしておりまして、まあ、そんなね風景がとても可愛くて毎日癒されております。姫ちゃんはね、最近ちょっと甘えることも少しずつ覚えてきておりまして、これまではもう遊ぶことがもういっぱいいっぱいで、遊んで疲れて寝て、遊んで疲れて寝て、ご飯食べてみたいな感じだったんですけど、最近はちょっと眠い時とかは夜中とかにね、ふみふみしにやってくるんですよ真夜中ふみふみ女子って呼んでるんですけど真夜中ふみふみ女子姫ちゃんがやってきて、でね、にゃーにゃー言って来るのがもう本当に可愛くって、もう癒されて、でこの前なんて腕枕で寝てたりとかして、本当に癒されておりますなんか朝とか昼とかでお昼寝とかしてた時に姫ちゃんが来たら、撫でてってにゃーって言いに来るんですけど、それで撫でてて、私が、ね、眠くなってこうちょっとうとうとしながら撫でていると、にゃーって言って起こしてくるの。なんか目開けてしっかり姫ちゃんを見ながら撫でないとダメらしくって、そんなちょっとこだわりが強い姫ですはい、そんな感じで姫ちゃんとの生活が始まって、よりねちょっと癒しが増えて本当に楽しいですそんな感じで、この番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは宇佐美春のラジオスターツ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。ラビットメールランド、このコーナーは宇佐美春がリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。今回もたくさんのお便りをありがとうございます。ちょっとね、いろんなね、ほんとお便りがあってちょっと迷ったんですけども、今回はですね、この前ライブで初めてギターの弾き語りを披露したんですよ。それでちょっとギターの弾き語りのお便りを結構いろいろいただいてたので、今回はちょっとギターの弾き語りお便りを紹介したいと思いますありがとうございます。皆さんありがとうございます。本当読ませていただいてます全部。はい、それでは、ラジオネームレコメンドさん、宇佐さんこんにちは。この前更新されたギターの弾き語り動画にハマっています。僕もゆずに憧れて弾き語りをしたいなと思ったこともありましたが、すぐに断念しました。なので宇佐さんがあれだけうまく弾けて本当に尊敬しています。次に弾きたい曲や目標としている曲があれば教えてください。また素敵な曲を聴かせてくださいね、っていうことで。はいね、私子供だった時に確かゆずさんもすっごい大ヒットで、みんなゆずさんの曲が弾きたくって弾き語りやってましたよね、アコギ。そんなイメージが、私の親戚のお姉ちゃんもゆずの弾き語りしてたなぁなんて思って懐かしいんですけど、はい、ちょっとね、曲ね、曲は目標にしてる曲とかは 今後ね、ライブだったりとか YouTube とかでちょっと発表できたらいいなって思っていますね。ちょっとね、サプライズ好きなところがありまして、私実はいろんなことをサプライズしたいって考えながらいつも行動してるんですけど、サプライズできてますかね。ちょっとサプライズということで、はい、ラジオネームエレケンの黒ひげさん、連日オタク活動お疲れ様です。第二のふるさとスペインの話は他の方から質問来るか自分からお話しすると思うので、オタクの宇佐美春さんではなくアーティストの宇佐美春さんに質問です。先日急に YouTube にアコギの弾き語りをアップされましたが、最近練習している曲、挑戦してみたい曲、そしてサマーミハルームでは2曲の弾き語りを披露されましたが、オータムミハルームでは何曲弾き語りで歌いたいですか。意気込みを教えてください。ですね、できれば3曲歌いたいなと思っているんですけど、曲にねちょっとよるかもしれないんですけども、3曲弾けたらいいなと思っていて、ちょっとこの曲できたらいいなと思ってる曲はあって、ちょっと練習はしておりますので、オータムミハルーム、来てくださる方、ライブ、ネットで見てくれてる方もぜひちょっと楽しみにしていただけたらと思います。初めての披露よりはうまくできるはず。はい、ラジオネーム角田奈代さん、うさちゃんこんさです。毎月のラジオスターツ、心の癒しになっています。ありがとうございます。先日のサマーミハルームでのアコースティックギター弾き語り、ギター演奏と素敵な歌声にとても感激しました。今年から独学でギターを始められて、ライブで披露できるように努力されて本当にすごいと思いました。日頃忙しい中でどのような時にギター練習されているのでしょうか。お話を聞きたいです。そしてオータムミハルームでのギターの弾き語りも楽しみです。9月になりましたが暑い日が続きますね。無理せずお体ご自愛ください。ありがとうございます。結構ギター日々の練習してる時はお昼ご飯を食べた後が多くて、っていうのがお昼ご飯食べて、わあお腹いっぱいだーってなった時に、お昼寝したくなっちゃうじゃないですか。なんかちょっとダラーンとしたくなるんだけど、それを阻止するためにギターを弾いて、ちょっとお腹のいい感じにするっていうね、その時間の使い方が私は好きで、ちょっとまったりとギターを弾くっていうのが好きなんだけど、それやっちゃうと意外と時間が気づいたら経ってて、うわもうこんな時間っていつもなります。ライブ前は夜とかに結構しっかりと練習すること多いので、防音室で夜とかに練習します。ありがとうございます。次、ラジオネームあささん、うささんこんにちは。いつもラジオに癒されています。 YouTube の弾き語りも動画も拝見しました。とても優しい演奏が素敵でした。8月の終わりに聴けてよかったです。やはり弾き語りの時とマイクのみで歌う場面とでは違う感覚があるのでしょうか。気づいたところなどあればぜひ聞かせていただきたいです。またライブにも遊びに行きたいです。まだまだ残暑が厳しいですが、お体に気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。そうね、ちょっとやっぱ全然違うっていうのと、まあ難しいんですよ、やっぱ弾き語りって。弾きながら歌うっていうのが、ただ自分のペース、全て自分のペースだから、ちょっとそれもなんか味、全て味になるっていう、感覚だなっていうふうに思っていて、なのでちょっとね、その味を出していきたいんですけど、あとやっぱり声がしっかりと出るって感じ、音が少ない中で歌うから、声がしっかりとみんなに伝わるので、やっぱり歌詞だったりとか、その歌い方にしろ、ちょっとこう考えて意味を持っ、そこに意味を出して歌えるようになりたいなって、はい、思っております。そんな感じで、以上ラビットメールランドのコーナーでした。おすすめミハルーム。このコーナーは宇佐美春がおすすめを紹介していくコーナーです。はい、今回のおすすめミハルームはですね、皆さん旅はいかがですかということで、はい、この夏私はとても満喫しました。ちょっと夏の思い出をね、ざっとこう振り返ってみようかなと思うんですけども、まずね、大好きなディズニーランド、ディズニーシーに行って、 夏フードですね。夏フードで、冷たい麺がディズニーは夏にあるんですよ。それが私大好きで、ディズニーランドでも食べたし、ディズニーシーでも食べたし、そんな感じで夏を満喫したり、あと冷たいひんやりチュロスっていうのが売ってて、クレームブリュレ、ミルクティー味もあったんですけど、普通のクレームブリュレのひんやりチュロスっていうのがあって、それがカリッとひんやりで、ちょっとアイスっぽい感じのチュロスで、めっちゃ美味しかったです。ほんとそれ食べたくてディズニーシー行きたかったから、もう満足だったんですよね。そして、一泊二日で三重県島スペイン村、パルケエスパーニャのナイター営業って言って、夜、もう夏休み期間はやってたんですよ。いつも、5時半ぐらいに閉まっちゃうんだけど、夏休み期間は、ちょっと長くね、夜までやっていて、で、その期間に行きたいなと思っていたので、行ってきました。最後にね、花火も上がったりとか、あと、夜の、パレードをやったりとか、あと、キラキラとね、ちょっとイルミネーションになっていたりとか、いつもとは違う島スペイン村が、ちょっと楽しめる感じで、それでね、温泉もね、ひまわりの湯も大好きなんですけど、ちょっとやっぱ夜はね、三重県の島はやっぱちょっと涼しかったので、涼しい風で、いい景色の、露天風呂に入ってて、とっても良かったです。そして、一応大阪万博にも行きました。で、これなんで行ったかって言ったら、島スペイン村のステージがあって、で、それを見に行こうと思って、大阪万博行ったんですよ。で、なんか3回ステージがあって、その3回とも見て、で、なんか1回写真、集合写真みたいなのみんなで撮れて、まあ、すごい贅沢なね、なんか、メンバーとの写真だったので、すごく嬉しかったんですけど、まあ、その3回見てたら、もう暑くて、すっごいクタクタで、なんかここのね、大阪万博の場所めっちゃ暑くて、風があんま通らない感じで、すっごい暑かったので、他のところでなんか楽しみたいなと思ってたけど、もうちょっと、ぐったりになってしまったので、帰ったんですよ。もう、ステージ見て。なので、大阪万博行ったけど、大阪万博楽しめてないっていう、ちょっとそれが、残念だったんですけど。でも空気をね、大阪万博の空気は味わいました、ということで、現地には行きました、という感じで、はい、ちょっと楽しみました、空気を。そして夏フェスにも行きました。福井県の勝山の六路市という場所でのフェスだったんですけど、もうまずね、こう福井に着いてからこう勝山に行くまでも1時間ぐらいかかったのかな。どんどんこう山奥な感じになって、本当緑なんですよ、電車乗ってても。もうその時点でなんかもう景色がもう緑すぎて最高と思って、もう楽しかったんですよ、電車乗ってるだけでも。で、もうその六路市という場所がね、もう本当山の中で、でここがね、アジア初認定地、星空保管区という、保護区といって、星空が本当に綺麗に見える場所でのフェスだったんですよ。ね、なんかフェスフードも美味しいし、もう本当楽しかったんですけど、で、ここの、ね、ちょっと、ここで星空も見たかったけども、他の福井の、ホテルを取っていたので、ちょっと早めに終わって、で移動しまして、あそこのね、温泉が最高でしたね。もう山奥のね、この景色、ほんと綺麗で。そして、星がやっぱり綺麗だったです、そこも。ちょっと離れたところだったんですけど、六路市からは。めっちゃ綺麗な勝山のホテル泊まって、星がもうほんと綺麗で、癒され。で、その次の日ね、恐竜博物館行きました。福井県と言ったら恐竜博物館ですよね。なんかね、福井県の駅に降りた途端、もう恐竜が、の模型とかあって、ちょっとテンション上がっちゃって、あ、恐竜だみたいな。なんか私そんなに恐竜博物館行く予定じゃなかったっていうか、そんなにあれかなと思ってたんだけど、まあ、いざね、行ったら、私多分恐竜ワクワクする人だと思って、恐竜博物館行きました。めっちゃワクワクしました。そんなね、感じでいろんなところに行きました。でね、まだフェスもね、ちょっと行く予定があったり、何個か、あと2つ行く予定があって、とても楽しみにしてます。そんな感じで、私の夏は大忙しでした。でもやっぱ旅って最高だなって思いました。はい、そんな感じで、以上、おすすめミハルームのコーナーでした。 宇佐美春のラジオスターズ、そろそろエンディングのお時間です。はい、一応暦の上ではそろそろ秋じゃないですか。私一番秋が大好きなんですよ。なんか何とも言えない空気感、ちょっと涼しくなってきて、こう寂しくなるあの空気感がもう本当大好きで、もう歩いてるだけで秋って本当に大好きなんですけど、いやー今年秋短そうだよなーってそんな風にちょっと思ってますね。急に寒くなりそうだよね。でも秋がね好きなので、私の楽しみな時期が来るんだなと思ってワクワクをしております。そんな感じなんですけども、告知をさせてください。10月1日ミルジェネ台湾ライブスイートメモリーズがあります。10月1日の方に出演させていただきます。よろしくお願いします。宇佐美春のオリジナルソングはちょっといろんなところで聴けるので、ぜひチェックしてみてください。そして11月6、6日、オータムミハルーム2025が決定しました。イエーイ。はい、今年のね、秋も一緒にミハルームで秋の思い出を作っていきたいなと思います。よろしくお願いします。そして11月28日、カレンダーイベントが決定しました。イエーイ。チケットの発売などはまた SNS でお知らせします。今年のね、カレンダーも素敵なカレンダーになっておりますので、ぜひゲットしてください。よろしくお願いします。そして他には SNS やなどでお知らせしますので、お願いします。YouTube を更新したり、Twitch の配信をしたりしております。それでは、宇佐美春のラジオスターズ、今日はここまでです。ここまでのお相手は、さっきからお腹がずっと鳴ってる宇佐美春がお送りしました。いや、ちょっと入ってるかな、入ってなかったらいいな。ちょっとね、今回はね、宅録をしてるんですけど、これをね、撮ってるのが真夜中だったので、ちょっとお腹が鳴りがちです、真夜中って。そんな感じで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組は、ラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。